毎週日曜日ごとに聖書の言葉に耳を傾けるわけでございますが、いつも3箇所選ばれております。3つの聖書箇所から御言葉を聞くという習慣がございます。これは改訂共通聖書日課というふうに呼ばれているんですけれども、世界のプロテスタント教会とカトリック教会が共通して用いている聖書日課でございます。教派は違っていても、毎週日曜日同じ聖書の御言葉を礼拝で聞こう、そういう趣旨でアメリカの多くのプロテスタント教会が、そしてカトリック教会が共同で作った聖書の日課でございます。大抵は今日もそうでしたが、旧約、それから使徒書、そして3つ目に福音書、この3箇所から読まれて聞くわけでありますが、大抵の場合ですね、テーマが共通をしております。毎週こうして3箇所から御言葉を聞いておりますと、あ、今日は共通のテーマはこれだな、なんていうことが、皆さんもお感じになったりすることがあるかと思いますが、今日の3つの箇所が共通に示しているテーマ、皆さんお分かりでしょうか。ちょっと見つけにくいかもしれませんが、今日の共通の聖書のテーマは覇権でございます。旧約聖書のエゼキエル書のが選ばれておりますが、その2章の3節のところにこういうふうに書いてあります。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆の民に使わす。神様がエゼキエルをイスラエルの人々に向けてメッセージを語るようにと派遣をしています。エゼキエルという人はイエス様の時代よりもずっとずっと古くて、紀元前の6世紀の人でございます。6世紀の預言者、バビロン捕囚という言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、当時東の大国バビロニア帝国ですね、そこが西の方に進出してきてイスラエルを攻め落とそうとしてきた時であります。イスラエルはその時どうしたかと言いますと、隣国のエジプトの援護を借りて支援を受けてバビロンと戦おうとしたのでありますが、その時にエゼキエルはですね、今日のメッセージを語ったんです。特に国のリーダー指導者たちに向けて、語ったのであります。エゼキエルこう言いました。こうなったのは、つまりバビロンにこう攻め落とされてしまいそうになっている、こうなったのはイスラエルの民が神様に背いたからだ、その罰なのだ、だからもはやこれを素直に受け入れるしかない。エゼキエルはこのように語ったのであります。これを伝えるためにエゼキエルは主なる神から使わされたのです。国が滅びるという最悪の時代、最悪の出来事、 誰も聞きたくない、聞かされたくないメッセージ、これを伝えなさいと神様から託されて国のリーダーたちに伝えなければならなかった。これは大変つらい仕事だったでありました。それを神様から仰せつかってエゼキエルは使わされたのでした。ですから喜びのメッセージじゃなかったっていうことですよね。福音を伝えに行ったわけではない、神の裁きの言葉をエゼキエルは伝えなければならなかったのであります。そのための派遣でありました。今度は福音書の方をご覧ください。6章の今日のところの7節以降を読むと、あ、確かにこれは派遣だなということがわかります。イエス様が12人の弟子たちを呼び寄せて、これから使わしていく時の心構え、派遣にあたる心構えがここに載っております。前半部分に目を向けますと、こちらにはイエス様が主に使わされたメッセージを語った時の様子が出ております。イエス様自身がですね、礼拝堂で、ユダヤ教の会堂で、おそらく説教の形でですね、お話をなさった時ですね、それを聞いた会衆の人たちがどんな反応をしたかがよく書いてありますね。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。ですから街道でイエス様の話を聞いた多くの人たちはですね、お話に、説教に感銘を受けて聞き入った様子がここに載っております。ところがみんながみんなそうではありませんでした。もう一方では全く別の反応もありました。この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。で、まあ、こういう声をがあったことを福音書記者マルコはそのこの反応についてこんなふうにコメントしました。このように人々はイエスにつまずいた。地元ナザレで宣教活動を始めて間もなくの頃ですが、イエス様は受け入れられなかったんです。街道でお話を聞いた人たちはイエス様のことを子供の頃からよく知っていて、大工の息子なんだから神様のことなんかわかるはずがない、聖書の勉強もろくにしてないくせに、まあ、このように多くの近所の人たちが偏見を持ってイエスのことを見ていた。これは想像するに難くありません。ですからエゼキエル同様、イエスもまた人々から相手にされなかったのであります。神様から派遣されたのですが、大変厳しい状況の中でその働きをしなければなりませんでした。このように厳しい状況のもと、今度は弟子たちも、イエス様の12人の弟子たちも派遣されるわけですから、イエスが心構えとして彼らに伝えた言葉も、これも厳しい言葉でした。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たないこと、下着は2枚着てはならない。私たちが旅行に出かける時の心構えとはまるで正反対のことがここに出ております。 まあ、これは2000年前のイスラエル社会のことですから、私ども現代人と照らし合わせてみても仕方がないかも分かりませんが、この言葉からこう受ける覇権の心構えというのは、これは結局託発をしながら宣教しなさいということですよね。衣食住のことは最低限必要なものは神様があなたたちに与えてくれるから心配するな、まあ、そんなふうにも聞こえてきます。こうして大変厳しい状況で福音宣教が始められていったわけですが、確かにですね、長い目で見れば、今日まで見ていけば、この働きが実っていったのであります。歴史の中から消えてなくなることはありませんでした。イエス様の弟子たちから始まったこの宣教活動、やがて世界へと広まってキリスト教というものになっていったわけで、最初は托鉢で始まったとしましても、神様はその都度必要なものを弟子たちに備えてくださったんだということが言えます。イエス・キリストの福音宣教は、反対の声と物資の欠乏、乏しい中で、そういうとても困難な状況からスタートしていった。派遣はこうして始まったんであります。三つ目に取り上げたいのが、今日の真ん中の聖書朗読箇所、第二コリント書に出てくるパウロの言葉です。実はパウロにもこれが同じ状況が当てはまります。それを見ていきましょう。大変パウロもイエス様から派遣された弟子であったわけですが、この派遣は大変厳しいものでありました。パウロは誰に派遣されたかというと、これはイエス・キリストに派遣されたのであります。ご存知のように、パウロは幻の中で復活の主イエス・キリストと出会いました。それがきっかけとなってイエスを伝える使徒とされていったのです。先ほどお話したように、イエス様自身もガリラヤで宣教を始めた時はなかなか人々に受け入れてもらえなかったのですが、パウロも同じです。でパウロはどういう難しさがあったかというとですね、実はパウロはイエス様の直弟子十二使徒たちと衝突してしまったのであります。これよく考えてみると無理もないことでございます。何しろこのパウロという人はもともとはファリサイ派で律法学者でありました。そしてそういう立場からイエスを信じるキリスト者をことごとく迫害していた人物であります。そういう男が突然寝返ってですね、私はクリスチャンだと言って、キリスト者だと言って、イエスのを伝えているんだなんて言っても、これは信じがたい話です。特にイエスの直弟子にしてみたら受け入れられないお話でした。もともとこの使徒という言葉、これはイエスの直弟子のことを指します。十二弟子に対して与えられた、まあ、称号、もうそういうふうに言ってもいいんです。ですからこの十二弟子はパウロのことを使徒とみなしたくはない、みなせないかったんですね。ところがパウロはそうした十二使徒たちの反対にめげず、私はキリストに出会ったから使徒なんだ、堂々と言うんであります。パウロにはそういうだけの自信がありました。私はあなた方十二人の弟子たちと十二使徒に 決して引けを取っていない、私もキリストに出会っている。パウロには復活のイエスと出会ったという自負があったのであります。ですから臆することなく大胆に、私はあなたたちと同じく使徒だ、こういうふうに言い張ることができました。さて今日のコリント書ですが、これを読むとですね、パウロの苦悩、そうしたこう十二弟子たちとうまくやっていけなかった苦悩の一面を見ることができます。まあ、12章からが今日の聖書箇所ですが、その直前の11章から読んでいくと、まさしくこう彼が使徒として苦しんだ困難があったことを触れていますので、まあ、今日は11章は触れませんが、どうぞ後でまた11章を読んでみてください。コリント教会のことですけれども、コリント教会の内と外から聞こえてくるパウロに対する批判というものがございました。でそれにパウロが答えているのであります。で今日のところもそうなんですけれども、今日のところでは後半部分でですね、パウロは自分の使徒としての誇り、プライドを書き綴っていますが、その前に今日のところ最初の部分は大変興味深いことをパウロは語っております。それは、今日の12章の2節からのところなんですが、私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません、神がご存知です。こういう言い方をしているのであります。そういう人を知っていますなんて書いているんですが、実はこれパウロ自身のことです。パウロがこういう書き方をしたんであります。パウロが体験した神秘体験がここに書かれております。使徒言行録の中に出てきますダマスカスへ行く途上で起きた目から鱗の体験、イエス様との出会いのことをこんなふうに婉曲的に遠回しに言っているのかもしれませんけれども、パウロはこれを自分のこととして語らないんです。他人のこととして語るんであります。そしてこう言うんです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。自分が体験した神秘体験のことを私はひけらかして誇るつもりなどない、そう言い切るのであります。私が使徒として誇りに思うものはもっと別のことだと言って、キリストの力が私のうちに宿るように、大いに、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、こういうのであります。私の誇りはあの素晴らしい掲示された出来事などではない、私の弱さなんだ、こういうのです。そしてパウロの弱さについて彼はその後述べていきますけど、この弱さの一つというのが、まあ、何らかの病気あるいは体の障害であっただろうというふうに言われております。長旅をして 海外にまで船に乗って出かけていく宣教活動のことを思うと、この不具合というか体の不調はきっと宣教活動に支障をきたしたに違いないわけですが、まあ、彼の肉体的な弱さですね。それについてパウロはこんな言い方をするんです。私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。パウロはこの棘、すなわち何らかの病か障害がなくなるように、どうぞ主よこれを取り除いてくださいと三度主に祈ったと書いてありますが、この祈りは聞き入れられることはなかったようです。その代わり彼が主から受け取った声は次の言葉です。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。この主の御言葉をパウロは受け取って、これを誇るのであります。キリストが共にいて働いてくださるのだから私は自分の弱さを大いに誇りたい。パウロが私たちに語りかける大変力強いメッセージをここで聞くことができます。弱さ、欠乏、侮辱、迫害、行き詰まり、こうした困難、それはパウロだけではありませんでしたね。エゼキエルもそうでした。そしてイエス様にも当てはまりました。だから主が私の力になってくれる、私は弱い時にこそ強い、こういうふうにパウロは言うことができました。パウロのこの言葉を派遣された3人いずれもがきっと心から強く実感したことでありましょう。私は弱い時にこそ強い。私たちの弱さを神様は下支えしてくださいます。私たちも大切にしたい主の御言葉であります。祈ります。神様、あなたが扱わした人々は皆困難を引き受け、そして弱さを抱え、そうした中から彼らを選び使わされましたけれども、その弱さからあなたは彼らを強くしていきま、行かれました。どうか私たちにもこの信仰とこのあなたの恵みをお与えくださって、弱さの中でこそ発揮されるあなたの恵みによって今週1週間過ごしていくことができますように、私たちを使わせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。